この番組はラジオ好きおじさん3人が先週聞いたラジオについてだらだら語る番組です。今週はまずは久米博さんのお話からどうぞ。
なんか久米さんのまあなんか終わまあ、最終回っていうのを伝えるコメントは前々回だぐらいかなになんか出てましたけど、うん、まあ理由は100個ぐらいあるけどって言いながらこう大きいのがこのあの言葉が出てこなくなったって言ってて、でも確かにこの伊集院さんとのトークの時もってなってたんですよ。でそれで何言うのかなと思ったら、あの広島の暴力団のあの構想を描いた映画あるじゃないですかって言って、
仁義なき戦い
みたいななってて、でまあ本当それこそ縦板に水的に話してたこの人がこういうのが多分続いてたんだろうなって思うと、まあ、結構ストレスだったろうなって思って、でも何事もなんかもう惜しまれつつぐらいの時にやめるのが僕は好きなんですよって言ってましたね。あとでも良かったのは A 六輔さんの話を結構してて、
はいはい、
A 六輔さんはもうテレビが嫌いでラジオが好きでっていう感じだったんだけど、うんうん、ですけどなんかそのラジオにはやっぱり聞いてる人との間に縁がある感じがするって A さんは言ってて、でテレビはもう関係先が増えすぎて縁っていうものじゃなくてもう見る人見せる人っていうなんかもうそこにパキッとした区分けがあるけど、ラジオは別にハガキとか送ってこない人とかであってもなんかうっすらとしたあの縁でつながってる感じがするって A さんがよく言ってて、うん、僕もそれにはすごく共感してるんですよねみたいなことを久米さん言ってて、なるほどなって思いました
よね。確かに、
うん、でも久々に聞くとクソ自由な人ですねあの人。
いやそうなんですよね。あのもうたまに何回か聞いてたんですけど、うん、やっぱあの堀井さんがちょっと若干抑えにかかってますからね。
そう最後なんか堀井さんなんか好きに言っていいんだよみたいな伊集院さんがきあの水抜けたら、うん、もう全て出てきちゃいそうなんで やばいんでやめときますって
。ほらスーさんの番組とかだと堀井さんすげえ自由人じゃないですか、
う
ん、
はいはいはいはい、
うん、ちょっと何なのみたいなぐらいのだあの人がああなるぐらいだからやっぱ久米博士恐るべしっていう感じありますよ ね。
基本僕の性分はチンピラなんでってずっと言ってましたね。チンピラとして生きてきて唯一なんかこうちょっと筋が僕の中で変わっちゃったなっていうのは報道ステーションですよね。
あなるほどなるほど、
だからまああれもだからチンピラとしてやってましたって言って
政治家とかもあれですもんね、いかに怒らせるかみたいな感じのスタンスでしたもんね。
そうそうそう、まあ、確かにチンピラだったなってなんか そういうバックボーンなんだっていうのを知ると、僕逆になんかね幼い頃から報道ステーションの人っていう、
あそうですよね、うん、僕ら世代はそうですよね、
うんうん、
ベスト10とかも見れてないですしね、
なんかジャーナリストなのかなとかって思ってたけど、うん、またイメージ違うんでしょうね、なんかその辺から見てると、うん、
年齢はあれですね、75歳なんですね。
そう、75なんですよね、もう気づけば。
いやなんかこう、マイケル・ジョーダンが引退するときに、のとちゃなんかちょっと近い感じしましたね。なんか惜しまれるうちに引退したいみたいな。
ね、うん、確かに。大貞治とか。
そうですね、うん。やっぱね、カズさんみたいに本当にボロボロになるまでやりたいっていう人もいれば、うんなかなか難しいですよね引退って、
まあ、個人的にはそこまであの語り口そんな好きでもなかったんでしょっちゅう聞いてるわけではなかったんですけど、うんまあ、最後
そうですね、
うん、聞こうかなって思って、うん、
伊集院光との関係性どんな感じだったんですか、僕それ気になってて、
いや関係性、うん、そうですね、あのあ僕ラジオとの方は聞いてないんですけど、今週なんか木曜にラジオとに久米博さんが出て、
うん、そうお互い聞きしたんですよね。
そうでなんかこうホーム&アウェイもしくはバーターって久米さんは言ってたんですけど、うんうん、まあなんだろうなんかよく分かんなかったからなんかな僕久米伊集院さんもなんで僕だったんですか最後っ
つって、ああそういう話です
ね、あの水向けてたんですけど、うん、なんか言いたいことがあるか伝えたいことがあるかどっちかなんじゃないですかみたいな感じで言ったら、うん、まあなんか いや、たまたまたまたまなんか伊集院さんの番組からオファーがあったんですって、先に、うんうんうん、あのラジオと出てくれます、うんうん、あだったら最後のゲスト伊集院さんでいいじゃんつってあの決まったんですよ。
あ
っていうなん
か、あ、闘魂伝承的なもんじゃないんですね。
そうそうそうで伊集院さんがそこでみたいな感じで、僕のなんか認識だと、認識っていうかもうオーソドックスセオリーだとラストのゲストは堀井さんだと思ってたんですよねって。
ああ、なるほどなるほど。そうそうそう。
で堀井さんに今まで思ってたこととかを全部こうぶち分けてもらうみたいな、
うんうんうんうん、面白い
すると思ったんですけどみたいな言ったところで、堀井さんがそんなことしたらもう全部言っちゃう、もうなんかいろんなもの出てきちゃうからみたいなことを大変なんですからチンピラの相手してんのみたいな。
いやだでしょうね間違いない。
でも堀井さんもオープニングのところで最初なんか久米さんがなんかこうあの赤坂の街を外に出てなんかリポートしてるみたいなところから始まって、
そんなにあるんですね。
で最初 そこから始まったんですよ、オープニング。でその後、うん、スタジオの堀井さんが引き取って、うん、まあ久米さんが帰ってくるまで繋いでたんですけど、その時はなんかいや終わっちゃうんですねみたいな、私ももっとなんかごねればよかったかなみたいなことを言ってましたね、うん、もっとなんかこう終わりたくないみたいな、うん、なんか聞き分けが良すぎたなって今思ってますみたいなことを言ってました。うん、まあ13年続けたらね、なんか、まあ、それこそなんていうか好きか嫌いかで割り切れないなんか、
そうですよね、
いろんなもんありますよね、うん、ある種夫婦みたいな。なんかね、
先週どうですか。
先週はねあれ良かったっすね、アトロクの火曜日、池澤夏樹、
はいはいはい、
池澤春菜親子の、うんうん、はい、最強ド
ッグ鈴木親子メディア初出演、
はい、メディア初出演。僕池澤春菜さんのお父さんが池澤夏樹さんで知らなくって、
僕も知らなかったですね。
あの芥川賞作家の、うん、いやなんかよかった、あの話ももちろん面白かったですけど、やっぱなんかその親子の関係性とかがすごいこう良かったっすね、ほっこりしましたね、父娘の。
僕池澤夏樹さんが男性だっていうの初めて知りました
。わかります。
女性だと思って、母娘だと思って、
僕もねあの紹介文聞いてた時にそう思ってた。うん、
わかんないですよね、あの、まあ、まあペンネームなのかもしれないですしね、ひょっとしたらですけど、うん、本名なのかあれですけど、実はまだ聞いてなくて、あのパストで聞いて、
パストでね結構、
う
ん、
すごい面白そうだな、
三宅監督が、
うん、
うん、しっかり、僕もね実はパストきっかけなんですよ。
あ、
うん、パストきっかけで遡って聞いて、うん、よかったっすね。うん、でそれきっかけで僕あのあれ買っちゃいました、昨日本屋さんで3体っていう小説。
それは夏樹先生の。
これ前にちょっと待ってくださいね。
あ、そのコーナーでおすすめしてたってことか。
前になんかあの書評、池澤さん、春菜さんのあの書評コーナー6時半台ので 紹介されてた中国のあの SF。なんですよ、近未来 SF なのか、僕まだちょっと読んでないんで あれなんですけど、
中国の近未来 SF、
そう3体、これがもう今すごい話題になってるなっていうのは感じてたんですけど、僕ラジオで3体って聞いてて、
うん、
このパッケージの3の体っていうこれこれと僕一致してなくって、たまになんか SNS とかでこのなんか表紙見るなって思ってたんですけど、僕 NHK スペシャルの人体的なやつかと思ってたんです
よ。
そう、
なんか最近また NHK スペシャルでいいやつがあったのかなってみんなそれについて喋ってるのかなぐらいに思ってたんですけど、実は火曜に聞いた時に、あのパッケージのやつなのかな、もしかしてずっと前からこの池澤さんが言ってる3体っ て、
あ
で調べたらそうで、あ、なんかこれそれこそ オバマとかザッカバーグが激賞みたいななんかやつなんですけど、
そうなんですか、
の今世界的ベストセラーになってる。
もうざっとどんな話なんですか。
僕も読んでないですけど、
ああ
そ
のなんていうか、でもあれですよね、説明聞いてこう面白そうだなと思ったっていうことですよね。
そうでもね、その説明もしっかりとは覚えてるわけじゃないですけど、まさに中国っていうことをアジア圏を舞台にして、なんかすごいこう SF でもうふわっとしてんな
ふわっとしてますね。
なんかね、面白そうっていう感じだったんですよとにかくこれはで、僕はなんか池澤春菜さんがなんか喋ってた1ヶ月くらい前だったと思うんですけど、なんか紹介してた時にふーんぐらいに思ってたんですけど、最近なんか中国文学が熱いんですぐらいのこと言ってて、その中で何個か紹介した中の1個だったんですけど、なんかその話になった時に、なんか池澤夏樹さんに紹介したら、あの夏樹さんもすぐ読んでっていう話が出てたんですよね、昨日。その火曜日に、で夏樹さんが、いやー三体は面白かったみたいなことをこういう感じで言ってて、だから詳しい話はなかったんですけど、もう作家がそんなかこのなんかトーンで、なんかいやあれは良かったみたいなぐらいの感じで言ってるんだったら、それはよっぽどいいんだろうなって思って、ついそれでもうその内容とかじゃなくそのニュアンスに押されて買ったみたいなところあります、
ね、なるほど、
なんかこうラジオならではというか、ね、テレビとかだとちゃんと紹介みたいな感じでしっかりするんです
よ、そうですよね
なんかこの耳元で、いやあれはね良かったね、面白かったみたいな、なんかねもう70近いおじいさんに、70超えてるおじいさんに、
ああそう
感じで言ってると、ああじゃあ面白いんだろうなきっと。ちょっとね、めっちゃ今ちょうど2巻が出てて、で2巻がしかもややこしいんです、2巻が上下巻で出てるから1巻と合わせて3冊出てるんですよ今。
僕今ちょっとネタバレしないように自分の中で伏せながら見てるんですけど、3部作
らしいです。3部作だから今第2部、
第2部の中に上下巻があるんですか。
そう、2部の中に上下巻があって、
はいはいはいはい、
一部一冊
だから、なんすかその作り。
最初だからね、2部が出たって聞いてたから、僕本屋さん行ったら上下って置いてあるんですよ、
はいはいはいはい、
2冊なのかなって思ったら、なんか2って書いてあるなってなってってなって、3対2って話なのかな、そんな話聞いてないなとか思って、ここねよく見たら、これほら2って書いてあるんですよ。
あ、本当だ
本当だ、
2しかもこの書き方されたら、ちょっとなんか模様なのかなぐらいに思っちゃう。
確かにデザインっぽいですね、
あれとか思って、ここから読んでいいのかな
ということは、角川さん持ってるのは3冊目ってことですよね。
これ3冊目です。
2部上のさらに下を持ってる。
そうです、1部、これ今2部の下ですねでこれ3冊買ったんで昨日、ね、本って高いっすね、6000円ぐらいしちゃいました。
そうですね、しちゃいますよね。
そうですよね、あのか
わる。まあでもこれはちょっと嫁も読みたいっつってたんで、
3000万部累計。
そう、
あ、多分中国で2100万部って書いてあるんで、
はい、
今なんかもう、
桁が違う。
今回の第2部ももう、が発売されて今バーって話題になってて、なんかこれを心待ちにみんな、なんか日本でもすごいしてて、なんか一部ではそれこそハリーポッターみたいな感じですよ、
見通し
です
ね、その売り方はね。
よかった
。僕はこれ CEO だったかな、あの三宅監督が、劇場に公開作品の、やってたんですけど、パラサイト X っていう、
めっちゃデンマークのやつですよね。
そう
デンマークの、
あれ面白そうだった
な、学校の先生がなんか怪しい、
そうです、はい、なんか
あれ面白そうだった
な、ね、女性の先生が赴任してきて、でむちゃくちゃパワハラしてきてでみんながすごい文句言うんだけど、なんか文科省の派遣で来てて、偉い人
みたいな、文科省から来てるみたいなね、
でなんかみんな絶対嘘だみたいな感じになってで言ったら、なんか連れてくるんですよ、大臣を。
そう、文科大臣連れてくるんですよね。
そうで、なんかこう、なんか本当だったんだけど、何者なんだこの人みたいになるんだけど、なんかある生徒がなんか机の下になんか、なんだっけな、なんか変な球体をなんか操ってるみたいなのを見てきてみたいな。
そう、文科大臣をなんかその、なんだろう、球体みたいなものからわっ出して、うん、要はこう偽物を作り出してたっていうのを見、なんかこう宇宙人、エイリアンものになってくるんですかね、あれはね。
なんか多分そうなんでしょう ね。なんか人間ではない生命体なんでしょうね、あの先生はきっと。
どういう方向に転んでいくのか、寄生獣的な方向に転ぶのか、もっとパニックムービー的な方向に転ぶのか、なんかあのここまでで半分ですっていう、あの例の語り口、
宮城
監督の語り口にすごいやっぱ引き込まれましたね。あれは面白そうだったな。
すごい、
あれ調べました？どっかで見れるのかな、配信
どうなんですか。あと確か見れるって言ってたと思いますね。今ね、あのパラサイトという名前で出すっていうのもね、あの マイクついてますけど、すごいね。まあ名前からするとどうなのかな、どういう展開するんですかね。
ちょっと当ててこないな、ネットフリックスで。いや、ちょっとね、ほんとあのフューチャー&パストで山本アナウンサーも言ってましたけど、もうこの三宅監督の語り下ろしみたいなんで、一回このもうラストまで聞きたいっていう衝動。
そう、いや僕もめっちゃ思いましたね。全部言ってほしい。
そういうオーディオブックあったらちょっとなんかね、
そうですよね、
普通に書いたい、ちょっとだけでも。なんか
いや本当にそう思いますね、あの一つの作品として素晴らしいと思いますね、三宅さんの解説って。すげえ面白そうに。
ぶっちゃけ僕、三宅さんの関わった作品自体がすげえ面白いと思った記憶は一回もないんですけど。
ちょっと見れなくて、ジャパニーズホラー。
そう。
怖すぎて。
ですけど、まあなんか、あのやっぱすごい面白いなっていう、三宅さん自体はすごい好きです。
まあ、得てしてよくある話ですよね。
そう。
進撃の巨人劇場版が面白いかっていう、まあ、
ことですね。いやー、劇場版はなー、きつかったな
ー。さんのね、解説は面白いですけど。あとちょっとラジオじゃないんですけど、最近僕、Google ポッドキャストで、あの結構、アトロック聞いたりもしてて、で、Google ポッドキャストで、なんか、これなんだろうなと思って、ちょっと聞いてたのが、ゆとり娘って書いて、ゆとり子たちのたわごとっていう、スタバの端っこで繰り広げられるような緩い女子トークを盗み聞きできるポッドキャストっていうのがあるんですよ。
ゆとり
どういうことですか。
いや、あの多分女子2人がただ単になんかカフェみたいなので喋ってるだけなんですけど。
いいですか。
あ、そう、うん、
でSpotify、
これの Spotify もありますかね。
ありますね。
でこれでなんか前回一番直近が言ってキザなセリフが言えない若者たちっていう
やつで、
でなんかあの東京ラブストーリーをこの今のリバイバルっていうか新しいバージョンでやってるじゃないですか。それ見たんだよねみたいな話してて、いや本当たわいもない話しかしないんですけど、でなんかオリジナルも見たんですって。
へえ。
はい、
あの鈴木保奈美さんと、
はい、
でそしたらなんかやっぱさバブルやべえわみたいな
話めっちゃして、そっちの方が面白かったね。
うん、なんかね全然面白い、そっちの方がって言って、でやっぱスマホとかあるからなんかもうすぐ会えちゃうんだよねみたいな、なんか葛藤がなくて、ね、みたいな。
確かに、
なんかやっぱすごいなんていうのか、待ったりその、なかなか連絡取れないから、その時に、あの、相手のことを考えたり、その、まあ、すれ違ったり、そういうのがすごいやっぱドラマとしての要素として大事で、現代版のやつはそれが全部ないから、なんか、まあ、要はつまんないみたいな話してて、
なるほどね、
多分、あの、リアルタイムで見た世代では全くないんですけど、すごい若い、本当にデジタルネイティブなんだと思うんですけど、彼女たちからしてもそういうふうに思うんだなっていうのは聞いててすごく面白くて、
いやまあ間違いなくありますよね。
ねえ、うん、なんかそこそのなんか言うテンションもすごく面白いんですけど、うん、本当になんかあの女子トークを盗み聞きしてるような感じで、うん、
面白い。
だってポケベルが鳴らなくてとかっていうドラマがやってたくらいの頃ですよね、東京ラブストーリーって、
う
ん、
そうです、本当に
もう
ぐらいですよ、
ね、そうですね、う
ん、この間ポケベル特集ねしてたら、うんうん、熊崎和人アナウンサーがもうなんかちんぷんかんぷんみたいになってました、これは何をする道具なんですかみたいな
これで文字を打つんですかみたいな、
うん、うん、みたいなそもそもはベルだけが鳴るものでえ、ベルが鳴って何するんですかみたいないや本当ね、もうなんか過去ですよ本当に。
だからなんていうのかな、そのもうかなり当たり前にそのスマホとか、インターネットがある世代でもなんていうか ないことをちゃんと考えるんだろうなって僕はちょっと意外だったんですよね。
あ、なるほどね。
なんか僕らが電話がないことを考えるってあんまなかった気がするんですよ、
うんうん、
電話がなかった時どうしてたのかなみたいなのってあんまりなかった気がするんだけど、
でも僕トトロ見た時なんかあ隣の電話借りに行ってるんだみたいなとか思って
た、
うん、そう、うん、そんなぐらいなのかな
かもしれないですね、うん、
でもさ時間軸で言うとすごい短いうちにめっちゃ変化が起きてるって
ことだね、うんうんうん、そうなんですよ。だから僕もまさにそれを思ったんですよね。やっぱりすごい
ちょっと前生まれる前ぐらいはこれだったとかって、
うんうんうんうん、
僕らの時でやっぱもう一世代じいちゃんばあちゃんとかちょっと想像ができないってことだけども、
うん、
90年代とか、まあ、2、30年前ですもん
ね。そうです
ね。今中1になる子たちが生まれた時に出たのがスマートフォンですもんね、うん、iPhone ですもんね。
そう考えると、まあ、本当 まだまだ最近ですよね、
うん、だから LINE なんてまだあの 2,3 年生とかと同級生ぐらいです確か、うんうん、小学校
もはやね、うん、映画でも当たり前にね、
うん、
使われて、
そうそうそう、
なんか今の話、うん、なんかちょっと今見たらバブルは良かったって多分その、うん、いろんな当時の、
うん、
あの不便さとか、
うん、
逆にそれが良かったみたいなことも多分語られてるのかなと思ったんですけど、その中でなんかラジオは良かったみたいな話もあるのかなと思って、
あ実はあれなんですよ、まだ全部聞けてなくて、
はいはい、
ちょっとあるかもしれないですね、
そういう視点に近いのかなと思って、
うん、
こうさっきの
弱いっすよ、ね、
そうテレビは A6 杉さんの話じゃないですけど、
うん、
ああいう切り口からでもラジオはみたいな、
うん、
ここに来てその良さみたいなのが
確かに
分かる。
YouTuber の語りもなんかちょっとやっぱ疲れちゃうんですよね、うん、なんだろうな、なんかすごい尺を詰めてキューってやるのがセオリーじゃないですか、
うんうん、
なんかこうもっともっとゆったり本当に、ま、雑談っていう時間があんまないっていうかね、うん、そういうところありですよね。
いや本当そう思いますね、うん、日展も面白かったです。
あ、日展聞けてないや、
はい、あの、有働さんとのやりとりが、
あ、そうだそうだそうだ、
有働さん僕ね、それだけ聞いたんですよ。
あれめっちゃ良かった、
面白かった
です
ね、
思い出して聞いたわ、
聞けてめっちゃ面白かったですね、
めちゃめちゃ面白かったです、有働さんのあの
いや、最高ですよね
うん、視察なんかじゃないです
みたいな、そうその前のね、あの、始めるってじゃないですかっていうのがすごいあんな
この 2,3 週の日展最高でしたね。
最高でしたよ。
ウドさん下り。本当に。
なんかアドバイスとかしちゃったよ。言ってよ。
なんかね、親戚のおじさんで、なんかこう、こう2人いいんじゃないの、くっついちゃいます
って
、付き合ってるんです
よ。
何みたいな。言ってよ、みたいな。みたいなと同じですよね、みたいな。
あと、あの、ソースの話も良かったですね。
ソース
なんかね、あの1個前の週であのカニカマ
ソース
のプレゼントで送ってくれて、
はいはいはい、
でソースの話もしたんですけど、はいはいはい、ソースもリスナープレゼントあると思いましたかみたいな、そんなに世の中甘くないですよみたいな話だったら、翌週に
いろんなね、
はい、ソース会社
が弊社のことでしょうか
リスナープレゼントであればさせていただきますみたいな
送ればいいんでしょうかみたいな
こちらに送ればよろしいんですか
面白かったな
今度ね、あのリスナープレゼントで来るみたいで、
あとカニカマの話がもう本当僕好きすぎ、ね、カニカマが うまくなりすぎてもう今
そう
カニかどうかをもう分かんないからパッケージ見るしかないみたいな。
じゃあ聞くしかないって
。あ、聞くしかないか。これカニですかって。そっか。
あのマニアの人がカニかカニカマか判別つかないときどうするんですか。
聞くしかないです。あれ最高
です。そこまで来てるんですね。
うん、いや僕はあれ以来なんかやっぱねコンビニ行ってねちょっとねカニカマ買っちゃってますもん。
うんうんうん、
そう。